はい、それでは、今日のですね、メッセージに入りたいと思います。まずプリントをご覧ください。今まで、第5回目ということになりますが、神のエコノミーということでですね、お話をしてきてます。で、もう一回確認いたしますと、エコノミーというのはオイコノミアという、ギリシャ語である。そして、これは、神の家族の中における、廃材分配あるいは管理ですね。で、この家族の中でということが、一つのキーワードになります。で、神は家庭を得たい。そしてその家庭の中で、ご自分のですね、管理を私たちに委託し、またご自分の財産を私たちに委ね、それを用い、そしてそれを増やせと言っているわけですね。それがタラントです。で、今日見たいのはその2番を見てほしいんですが、タラントを投資する対象ということで、前回幕屋のお話をしました。ね。で、今日もその続きを、いきたいと思います。で、まず、出エジプト記を見てください。25章9節ですね。マタイ25章、あ、ごめんなさい。出エジプト記の25章、9節です。ここにですね、出エジプト記の25章の9節、幕屋の型と幕屋のすべての用具の型とを私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。で、この幕屋の設計図っていうのはですね、モーセが、神から直接に得たわけですが、その設計図の通りに全く同じように作らなければならない。あのね、我々神の民として神のために働く、で何かを立て上げるわけですが、この時に私たちは自分勝手にやる危険性が非常に強いんですね。で、今私のサイトでですね、論争が始まっちゃいまして、で、再建主義の方がいるんですけどね、実は私の友達の友達なんですよ。で、一つですね、論争が起きてるんですが、要するにクリスチャンは律法に対してどういうふうに向き合うべきですかっていう話なんです。ね。で、彼はね、ちょっと誤解してるんですけど、全部律法は廃棄されたから、恵みというのは人間が自分勝手をやっていいんだよという理解をしてるんですね。だけどそれは聖書にそういうことを書いていない。我々恵みの民なんですけれども、恵みっていうのは実は律法を全うするんです。ローマの、3章を見てください。ローマ書のですね、3章の、最後ですね、31節を見てほしいんですが、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって何て書いてあります？律法を確立する。確立する。え？律法を確立する。恵み、信仰というのは恵みによって与えられる。で、恵みっていうのは我々の具体的に言うと、経験的に言うと何なんですか？祈りをしたら、あれが与えられ、これが与えられ、数えてみよ主の恵みと言ってですね、歌もありますけれど、それが恵み。恵みというのはキリストです。内に生きるキリストです。 ギフト。で、その恵みが私たちに働くときに、それは我々の何が要求されます？信仰です。ですから、信仰が働くときに恵みが働く。恵みが働くということは、内なるキリストが生きるということです。内なるキリストが生きるということは、律法を行っちゃうんですよ。それは今、何の法則によります？命の御霊の法則です。旧約時代は、律法っていうのは何のもとにありましたっけ？レビ系の祭祀制度のものでした。で、レビ系の祭祀制度のもとの律法はどこに書かれていました？石。で、それは、第二コリント三章によれば、人を罪に定め、人を裁く、死をもたらすもの。だけども、新約は、エゼキエルなんかにもありますが、何て言いましたっけ？あなた方に新しい契約を与える。それは何を我々にくれるんでしたっけ？律法をどこに置きます？私たちの心の中です。で、我々の心の中に律法が書かれている。それは何系の祭祀制度でしたっけ？メルキゼテク系の祭祀制度です。レビ系の祭祀制度は終わり、今メルキ、レビ系は終わってメルキゼテクが入ってきた。しかし、メルキゼデクの中には、自動的に律法が含まれちゃうんですよ。ね。なぜか、メルキゼデクの祭祀制度のもとでの律法、つまり命の御霊の法則が働くときには、当然この旧約の律法は全うされてしまうんです。でしょ？だから、大は小を兼ねる。どちらを皆さんは選びます？新しい方を求めればいいんです。というわけで、信仰は律法を確立するんです、むしろ。恵みと律法っていうのは対立するものではない。ね、もう律法の時代終わったから恵みの時代になってるから律法から我々は何もね、束縛されていない。私たち全然束縛されてないんですよ。命の御霊の法則に従う時には自動的に律法を満たされる。その時に皆さん束縛感じます？感じないです。だって私たちこれ二本足で歩いてる時にものすごい難しい微分方程式解くんですよ。物理の法則を解いてるんです。多分ここに書いたらですね、ちんぷんかんぷん。じゃあ皆さんその数式解けます？解けます？いつも考えてます？考えてない。だけど歩ける。解いてるんです。解いてるんです。皆さんスーパーコンピューターよりもっとすごいんですよ。解いてるんです。それは何が解くわけ？命の法則です。ですから、信仰と立派の恵みっていうのは対立しない。むしろ立法を確立するんです。わかります？ですから私たちはね、勝手気ままをする民ではない。キリストは私たちに自由をくださった。自由をどうするってパウル言ってましたっけ？その自由を肉の働く機会とするなって言っている。でしょ？というわけで、このね、幕屋の建造の時もですね、自分勝手に作るんではないということです。設計図がある。もう一回出エジプト記に戻ってください。主が命じられた通り、ね、あなたに示すのと全く同じように作らなければならない。これが一つのポイントです。そして、ここのですね、幕屋、まあ、この後詳しく見ていきたいんですが、あちこち行って恐縮ですが、今度ヘブルに戻ってください。ヘブル書8章5節。ヘブル書の8章5節ですね、こう書いてあります。その人たち、まあ、これですね、律法に従って捧げ物をする人たちがいる、4節に書いてありますけれども、その人たちは、天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から蜜毛を受けた通りのものです。そして、神はこう言われた。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って全てのものを作りなさい。わかります？今、ここに出エジプト記に与えられた幕屋というのは、何なんですか？天にあるものの写しだということです。誠の幕や誠の神の臨在はどこにあります？天にある。で、その型が、モデルが地上の幕やである。 ヘブル十章一節をご覧ください。ヘブル十章一節にはこう書いてある。立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物、あるいは実体、あるいは本体はない。ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができない。何度も何度も毎年捧げられているけど完全にはできない。しかしキリストの捧げたものはただ一回で終わっているということです。で、それはどこで行われました？天で行われたんです。もう終わっている、注がれた。だからもう終わったところで我々付け加えるものは一切ない。で、そこで、先ほど言ったですね、この幕屋をその通り作れと言いましたけど、じゃあ皆さんに質問しますね。幕屋をその通り、全く命じられた通りに皆さん、作れます？作れます？自信ある人。全く同じに作る自信ある人。ない。よかったですね。それでいい。ないです。私たち自分でね、何かをよし作れってやって作ってですね、寸分たがわずできたなんていう時は、まずそれは自分の勝手でやってますね。わかります？私たちね、この全く同じように作らねばならないと言って、私たちにそれできます？できないんです。できない。じゃあ誰がそれをやるわけ？誰がそれをやってくださるの？誰がそれを引き受けてくださるわけ？その仕事を。誰？キリストです。キリスト。で、その天の写し、つまり天にリアリティがある。その形を地上で見えるようにしたのが幕屋なんですよ。だからその幕屋を見るときに、キリストがどういう方であり、何をし、キリストがどういう人であるか、神のね、御心が何かっていうのはそこに全部出ているんです。で、今日はお見せしようと思ったんですが、まだ準備がなかったので、次回ですね、ここでグラフィックスでお見せします。で、中に入れるんですよ。バーチャルリアリティの中にですね、こう入ってきますと幕屋の中に入ってくる。そこにですね、全部、ね、こう周りを見渡すように、ここにですね、映ります。そしてその姿勢所の中に入った時にどうなってるか、すごい綺麗なんですよ。そういうグラフィックスがこう見えますので、今日は例の目で見といてください。物理的にはちょっと真っ白ですけどね。次回お見せします。で、この幕屋の意味はもう一回確認します。天にあるものの写し。よってこの幕屋の形、いろんなものを見るときに、天にあるものを、まあ、推測できる。まだ我々実際に天のものを見てないですからね。だけれどもそれを見ることができる。ね。これが幕屋の意味です。さあそこでですね、この民はどういう民であったかということですが、前回ちょっとお話ししました。ここで捧げられたその素材っていうのは、例えば銀、金、これがものすごい量、ね、100キロとかそういう量をみんな捧げてきた。ですからおそらく今の価値にすれば100億とかそういう価値のものなんです。で、あの当時、60万、早朝だけで60万のイスラエル人。ですから、大体全部でまあ300万人ぐらいだろうと言われているんですけど、そういう人たちがゾロゾロゾロゾロ出てきて、そしてある意味でですね、気のみ気のままなんですよね。だけど彼らはエジプトから何をしたって言いましたっけ？ぶんどってたんですね。で、エジプト人はイスラエル人に対して好意を寄せて、欲しいっていうものを全部くれた。くれた。だけれども彼らは決してですね、ビル・ゲイツみたいにもうね、余ってたわけではない。だけどその中から彼らはどんどん捧げていったんです。一見貧しいようなんですが、彼らは富んでいた。はい、第二コリントの6の10をご覧ください。第二コリント6の10を見てください。ここにこう書いてあります。悲しんでいるようでもいつも喜んで、あ、もう前から見ましょうね。人に知られない、もうちょっと前か。褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦している。 私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、皆さんよく知られているんですよ。私は無名のおじさんおばさんなんて言わない。なんて書いてあります？よく知られ、そして死にそうであっても見よ、生きており死にそう生活のロークでもう死にそうだだけど生きておりね、罰せられているようであっても殺されず、そして悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを、何て書いてあります？持っている。皆さんには最低何タラントがあるんでしたっけ？1タラント、1タラントは 何日分？6000日分です。あのね、いいですか、クリスチャンの悪いところはね、自分を見てね、他人を見てね、比べるのね。で、あなたはこうこうで、学歴がこうでこうで、こういう仕事してるから豊かなんだけど、私なんかこうこうだからこうだからダメで貧しい、こういう言い方するわけ。これやったらおしまい。我々他人と比べて比較するんじゃないの。神との関係で私たちはね、なんて書いてありました今、私たちは何も持たないようでも持ってるって書いてある、書いてある。じゃあどうすんの我々は。エイメンと、エイメン、これは神に栄光を期するんですよ。でしょ。ですから年収がいくらだとか、生活ぶりがね、どうだとか、私 1LDK なんですけどね、4畳半なんですけど、そういうこと言わない。4畳半であってもリッチなんです。ね、神は豊かなんですよ。そこでキリストを楽しめば、それが我々の富なんです。えめ、私たちは貧しいようであっても富んでる。エジプトから出たイスラエルもそうだったんです。彼らは木の実木のままある意味で逃げてきた。だけれども彼らは豊かだったわけね。そしてその中から彼らはどういう人だったか、エペソの 4-7 を見てください。エペソ書の4章の7節を見てください。エペソの 4-7、 こう書いてありますね。しかし私たち一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。わかります？私たちはどう書いてあります？一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられているんです。ですから皆さんに対する恵み、計り与えられている恵み、ね、あの人とこの人と比べて私は 100g、あなたは 200g とやるわけ？違う。その人に応じてもう計り与えられたものは十分なんです。えね？6000日分もらったら十分でしょ？生きてないんだから。これから。6000日生きられませんよ、お前。私たちに計り与えられたものはもうすでに十分である。で、そのね、見かけは我々飛んでます。見かけは皆さん豊か？見かけは貧しいようであっても、生活のロークに追われているようであっても飛んでいる。書いてありますね。エメン。信じます？信じるかどうかです。そしてこのエジプト人は、イスラエル人はエジプトから出た後どのようにしたか、出エジプト記に戻ってください。35の5節、35章の5節です。こう書いてありますね。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。ね。すべて心から進んで捧げるものに主への奉納物を持ってこさせよ。金銀聖堂、うんぬんと書いてあります。ポイントは何でしたっけ？これ。前回もこれ出ましたが、心から進んで捧げる。そして、 十節を見てください。十節。あなた方のうちの心に知恵のあるものは皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。喜んで捧げるものは奉納物を捧げる。それから、心に知恵のあるもの。まあ、これ原文で言うと、知恵の心っていう言葉なんですが、知恵の心を持つものは、主が命じられたものを作れと書いてある。そして、27節。上に立つ者たちは、エポレと胸当てにはめる縞目のや宝石を持ってきた。わかります？民が、まあ、300万いたかもしれない。その中の民に一人一人に何がここで与えられてます？能力が与えられてるんですよ。ですね。能力が与えられている。あるものは喜んで捧げる。あるものは、心に知恵がある。知恵の心を持っている。で、あるものはまた、リーダーシップを取っている。上に立つものはと書いてある。つまり、それぞれ、さっきエペソの4の7で見たように、それぞれの恵み、賜物の計りに従って、与えられたものがあるんです。それに応じて、ね、この中で彼らはそれぞれが機能をしているんです。この幕屋の建造にあたって、それぞれが、それぞれの能力に応じた機能、ファンクションを果たしているんですよ。そうですね。これがこの共同体、イスラエルの共同体の民の資質です。あのね、捧げ物をするとか、それも一つの賜物だって書いてありますよね。癒しの賜物、予言の賜物、いろんなのがある。捧げ物も賜物である。我々に何かが与えられている能力が。で、それに応じてタラントが与えられる。で、それを今度、それぞれの能力に応じてここで関わっているんです。この幕屋の建造に対してですね、ただ受け取ってね、座って、ハレルヤーってやって、恵まれたメッセージでね、気持ちよかったじゃなくて、ここに皆さんは積極的に関わってこなきゃダメなの。おのおのがそれぞれのこのね、資質に応じて、幕屋の建造に関わらなきゃダメなんです。関わる。関わる。その関わるというところが、一つの大きな鍵。受け身ではダメだということです。関わるんです。少しでも、ちょっとでも、ね、手をポンとこう伸ばす。で、私たちのこの、まあ、それぞれが成したですね、捧げ物とかロークこれはどういう約束があるか。はい、ヘブル6の10をご覧ください。ヘブル6の10、ね、こう書いてあります。ヘブル書6の10。あのね、よくね、こういう人いるんですよ。一生懸命私はね、やったんです。だけどドクタールークが全然評価してくれないんです。みんな兄弟姉妹が私のこと全然評価してくれないんです。もう、やだ。誰も私のこと褒めてくれない。な、やだ。ね。何を求めてます？人の評価です。もしそこで人からのそういう評価を受けちゃったらどうなります？人からの評価を受けちゃったらどうなります？神からのものは受けそびれるんですよ。人からのものを受けちゃったらもうそれ先にもらっちゃってんだから、給料前借りしちゃってるんですよ。ですから主とお目にかかってね、給料日に何が来るか、もうあなた先やっちゃったよって言われて、その時にもらえませんよ。我々はいつ報酬を受けるわけ？その給料日です。前借りしちゃダメ。前借りしちゃうのよ。人から褒められる、人から評価される、人からが見てくれる、ね、慰めてくれる、人が慰めてくれる。これやってる限り絶対自由になりません。自由にならない。自由になるためには何を求めてます？神の給料です。その神の給料日にくれるものを求めている。で、そこで神の約束はじゃあ何て書いてありますか？ヘブル6の10、こう書いてあります。神は正しい方であって、あなた方の、なんて書いてあります？行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて 神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないんです。あのね、私最近もうダメ、どんどん忘れます。いろんなこと皆さんから頼まれるんですけどね、とにかく忘れるんですよ、コロコロ。外なる人は古びても、内なる人は日々新しくなる。外なる人、脳みそっていうのは外なる人ですからね、これはどんどんとどうなるわけ、衰えます。最近目もきつくなって、これ読むのは大変な。ある方がね、そのホームページの掲示板ね、出したのよ、字が小さいって、なんとか大きくできないかって来た人がいるんですけど、私もきつかったのでね、ちょっと大きくしましたけど、来てるんです。だけれども内なる人はどんどん新しくなっていく。外なる、これ我々の体、これ何でしたっけ、幕屋です。この幕屋はどんどん消耗していきます。内なる命はどんどん新鮮になっていくんですよ。そして神はこのね、内なる、約束、行いに対しての約束、ね、忘れないと言ってくださっている。また、あの愛も忘れないって書いてある。そして、11節見ると、私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで、私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためだ。神はアブラハムに約束されるとき何を約束しましたっけ？アブラハムに対する約束っていうのは何でした？あの種ですね。女の種。種は何を意味してました？単数形。誰？キリストです。その約束を与えたときにご自分より優れたものを指して使うことがありえないため。なんで？神はトップですから。ないんです。だから、ご自分を指して誓った。こう言われた。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。この約束は誰のための約束？私のためです。あれ？なんかそこで主張しませんね。誰のための約束？私のための約束で。これ主張しなきゃ。聖なる自己主張してください。私のものだ。ですから、この約束、全部、私のものなんです。えめ？主張しなかったら損ですよ。ここ遠慮してるわけ？ここで主張するの。どうでもいいことは適当に流してください。だけど、ここで主張しなかったら損です。神の約束は、私のためなんですよ。ここで主張するっていうことが、もう関わるわけ。神の新契約に、関わって、そこからね、もう得ているもの、権利のあるものを自分のものに引き下ろしてくるんだ。それは誰がやるの？祈ってください、私のために。祈りません。ご自分でどうぞ。あなたの信仰に従って、あなたが信じる通りになるって言ってんだよ。皆さんが信じる通りになるって言ってんだよ。信じたものが勝ちでしょ。私が信じた通りになる。えめ？主張してください。これが神の約束。で、神は私たちのこのね、ロークを一切忘れることがない。だから報酬に漏れる人は誰一人いない。報酬に漏れる人は誰？人からの評価を受けちゃった人です。日本キリスト教で、あの先生は立派な先生、有名な先生、あの先生のロークはうんぬんとかね、誰かいたでしょ？伝道、福音伝道の人間国宝だとか言われた人いたね。あんなもの受けてどうすんの？人間国宝。降りなさいよ。いらない。いらない。僕はね、一生、まあできないんでしょうけども、一つの願いがある。やってみたいなっていう。ノーベル賞もらって、断る。これをやりたいんですけどね。ちょっとこれ難しいかな。やりたいですよ、これ。ね。な、日本キリスト教でさ、持ち上げられてホクホクしてどうすんのって。我々の報酬は誰から来ます？ジーザス。 ですから悪評判立てられる方がよっぽど幸いです。エメン、エメン。人から悪評判立てられる方がよっぽど幸いです。報酬はこれからいただける。このように我々が関わったもの、ね、我々が投じたもの、投資したもの、これ全部神の前に覚えられている。必ずそれに対して、報酬、あるいはね、投資した回収が来るんですよ。何倍にもなる。そして、幕屋、ね、これからじゃあ具体的に見ていきます。こういう民が捧げたものによって、建造される幕屋です。この幕屋はですね、ちょっと図書きましょうか。こういうサイズなんですね。上が北。ね。そして、こう横長になっているんです。で、このサイズはですね、ここに書いておきましたけども、100キュビット、50キュビットですね。100と50。こういうサイズになっています。ね。そして、入り口がですね、東向き、こちら側にですね、幕屋の、ここに入り口があるんです。北ね。で、この中に、ここにまた小さな、テントがありまして、祭壇があって、旋盤がある。で、祭壇のところでは、火が燃えていると。で、旋盤の中には水が溜まっている。そしてここの中に、聖所と死聖所っていうのがあったわけです。ね。で、これ後でだんだん徐々に詳しくお話ししていきます。で、大事なこと、この幕屋の周りにですね、イスラエル人はキャンプをしたんです。キャンプ。いいですね。キャンプ。その貼り方、ちょっとプリント見てください。いいですか ?4。この幕屋の配置、北方向にはアシェル、ダン、ナフタリ族。東方向にはユダ、ゼブルン、イッサカル。南方向にはシメオン、ルベン。それから、ガド。西方向にはベニヤミン、エフライム、マナセ。ね。これ東西南北全部言いましたね。で、各ですね、部族がですね、ここの部分と、ここからこっちにですね、こういうね、東西南北に配置されているわけ。で、これ上から見ると、何が見えます？この配置見るとき、上から見ると何が見えます？十字架です。ですから、このね、幕屋、これを、民がいろんな自分のものをね、捧げて作る、建造するんですけれども、この配置はきれいに、十字架の配置になっている。まずこのこと確認してください。私たちね、幕屋作る場所はどこ？丸々学会とか、なんとか厚生会っていうところで作れるわけ？あるいはこの世でもって作れます？私たちが幕屋を作るところっていうのはどこ？十字架の場所です。その中心なんですよ。中心。ね。で、これ座標軸です。X 軸、Y 軸で、その中心に幕屋があるわけ。で、入り口は東側にあるわけ。ね。で、イエス・キリストは、エルサレムに入るとき、どっから入りましたっけ？東の門から入った。あれ、僕見てきましたけどね。ちゃんと今、塞がっちゃってるんです。ある、いつだったかな。ここからまた王が入ってくると困るからってね。イスラム教の人が塞いじゃったのね。だから、あそこからイエスまた入るんですよ。だから、いつかあれがね、開くんです、また。今は塞がれている。その東の門から入ったでしょ？で、我々もこの幕屋に入るときに東から入るの、東から。そして大事なことは、東から入って我々どっちへ向かうかっていうと、西へ向かうわけね。この西側にこの死聖所と聖所がある。ですから大祭司は、こっから入って年に一度、ね、東から西へと歩んでいったんです。つまり、これ何方向になります？これ。十字架は縦と横なんですけれども、水平方向でしょ？ね。イエス・キリストっていうのはどういうお方でしたっけ？上から、俺は神だ。俺の言うこと聞けってこういうふうにやったお方？イエスはどういうお方でしたっけ？イエスは神が人になった。 だからイエスは水平方向に歩まれるんです。わかります？東から西へと歩まれる。で、東から西へ歩むもの、あるいは動くものって何でしたっけ？太陽です。イエスはマラキ書で何て言われてましたっけ？マラキ 4-2 で、義の太陽です。ですからイエスは東から西へ水平方向に人間として同じ視線で歩んでった。ね。皇室の人たちがですね、なんかすごく評価を受ける理由わかります？子供と接するときにこういうふうにやらないのね。かわいいかわいいってやらない。こうやって、こうやってやるわけよ。だから感動するわけ。わあ、皇室の人が座って同じ目線で喋っている。イエスはそれやってくださったんでしょ？水平なお方なんですよ。だから逆に言えばね、牧師先生様なんての作ってさ、あんた方は信徒だ。私は牧師だ。おかしいってわかります？イエスが水平なのにさ、なんで牧師が上にいるわけ？変でしょ？イエスは水平なんです。だから私たちは全員何でしたっけ？兄弟姉妹です。そこのところを外すからおかしなことになるんだよね。牧師先生と呼べ、ナンセンス。まあ、呼んでやったらいいですよ。呼んでやってホクホクさせればいいの。ね。その気にさせればいい。はい。猿でもおだてれば踊る。怒られるまた。どうもこうね、口が滑っちゃう。よろしいですか？イエスは水平なお方です。はい。ヨハネ福音書を見てください。ヨハネ福音書。ヨハネ福音書の一章。ね。九節見てください。ヨハネ福音書一章九節、こう書いてあります。まず、すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。イエスは義の太陽としてすべての人を照らすって書いてある。そして、そのお方は何て書いてあります？14節。言葉、ロゴスは人となって。ね、ロゴスは人となって、霊能者になったの。人となった。イエスは30年間ね、どういう生活してました？人なんですよ。だから故郷へ行った時に、みんながイエスを見てどう思いました？なんだこいつはヨハネのせがれじゃねえか。もしあの時にベニヒンみたいなことやってたら、すごいなってなるでしょ？何もしてなかったの。普通の人として生きてたんです。そうでしょ？ただちょっと変わってたでしょうね。12歳の時のあの話であるように。私が父の上にいることをあなた方は知らないのですか？とかね。そう言われたら母親びっくりしますよ。何この子。だけどマリアはそれ分かってたわけよ。イエスはただものじゃない。だからイエスの言葉を全部思いに留めて思い巡らしていたんでしょ。イエスはね、これ何て書いてあります？人となって私たちの間に住まわれた。これの原文は幕屋を張った。幕屋を張ったんです。ターバナクルド、英語で言うとね、幕屋を張った。これが正確な言い方。岩波訳ちゃんとそうなってます。ね、岩波訳はあれ推薦できます。下手にね、日本語としてね、名文なんて書かなくていいんですよ。追語訳やってくれればいいの。その変なね、翻訳者の解釈入れるなって。言葉をその通りね、置き換えて、それで訳してもらえば一番いいんです。岩波訳はね、あれ文章もかなりいいし、単語もかなりよくできてる。ね、幕屋を張った。このイエスはどこに幕屋を張りました？人の間です。この東西南北にいる十二部族のど真ん中に、間に幕屋を張った。しかもそれ、南から北方向じゃないんだよ。水平方向に幕屋を張った。そしてイエスは東から西へと動くお方なの。えめ？水平方向に生きてくださるお方なんです。だから私たちの弱さを全部知り、私たちの同じように誘惑にあったんでしょ？だけどただ一つどこが違ってました？彼は罪を犯さない。なぜ？彼の肉体には罪がない。私たちの肉体にはまだ罪がある。これが決定的な違い。だからその体を、今のこの体を脱ぎ捨てるのが我々にとっての何でしたっけ？希望です。ですね。神のこの出現を、被造物がうめきを持って待ち望んでいる。それは何でした？私たちのこの体が贖われて神の子が出現することだって書いてあるね。この時私たちは本当に罪を知らなくなるわけ。 あのね、私たち一生懸命頑張ってね、ね、まあ一日のうちね、まあそうね、1時間くらいもしかすると罪を犯さないでできるかもしれない。だけど頑張って頑張って、それはちょうどね、ワンちゃんがね、2本足で歩くようなもんですよ。油断するともう4つ足なんですよ。油断するとポロッと。それは我々は犯さないんだよね。頑張って犯さないで、そういうのっておかしいのね、そういうの。我々、そういう歩みをしない。ね。もし、犯したとしても何て書いてあります？ヨハネの手紙には。神はなお偉大な方だから、私たちに心が責められるところがあっても、安心せよと言ってる。ね。で、我々は、この罪まだあるから、知ってるの。イエスは罪を知らないんですよ。犯さないんじゃない。知らないんです。ベニヒンがね、イエス・キリストもね、聖霊様に頼らなければ罪を犯した可能性があるとか言ってんだ。嘘です。冒涜です。イエスは罪を知らないんです。エメン。ここ譲れないとこですよ。ベニヒンをイエスの名によってお前は偽りを言っていると。ね。これは断罪しなきゃダメです。偽りです。イエスは罪を知らない。で、我々の間に幕屋を張った。これは全く人間と同じ水平方向なの。東から西なんです。東から西っていうのは時間の進む方向ですよ。東から太陽があって西へ沈む一日が終わる。その時間の中にイエスは閉じ込められたんです。アメン。永遠なるお方が。そして24時間苦労して働いて、ね、弟、妹を育て、それを30年間やったんですよ。これがイエス・キリストです。ですから、まず幕屋を見るときに、我々と全く同じ人であるということです。あらゆる面で同じ苦労、ね、同じ苦難に預かり、疲れもした、いろいろ悩んだ、葛藤した、誘惑も受けた、全部同じ水平なお方なの。時間の流れの中に閉じ込められた神なんです。えめ？縦方向じゃない、水平方向です。これが幕屋の配置です。そして、この幕屋のですね、素材。ね、ここにいくつか挙げときました。で、これ前回サラサラサラと言っちゃったんですが、25章、出エジプト記の25章を見ていただきますと、ここに民がですね、どんなものを持ってきたかのリストがあるわけです。ね、で、そのリストの中にですね、彼らはいいですか、金銀青銅青色黄色紫黄色、ね、これの霊的な意味をここで確認しておいてください。まずこの幕屋はイエス・キリストを表している。ね。もちろん我々人をも表しているんですが、その素材、金。もちろん、キリストの神聖。キリストの神聖です。で、このキリストの神聖を言ってるとき、例えばですね、贖いの箱はね、純金で作られたって書いてあるのね。純金。そして我々にとっての金というのは、私たちは自分の義を得ているわけ。私たちの得た義は何の義？神の義です。神の義っていうのは誰？キリストです。ですからキリストは我々にとっての義と聖と何になりました？贖いとになった。キリストを持っているということは神の義を持っている。我々はこの金を持っているんです。神の義。ね。これが金の意味です。そして銀。これは贖いです。で、これはね、根拠どこか。もちろんイエス・キリストが銀30万で売られたっていうのもあるんですが、出エジプト記の30章の16節。出エジプト記の30章の16節。ね、こう書いてあります。イスラエル人から贖いの銀を受け取ったなら、それは会見の天幕のように当てる。これはあなた方自身の贖いのためであり、イスラエルの前で、ね、記念となると書いてあります。で、これは15節見ると、贖うため、あなた方自身を贖うため、納めるとき、主の奉納物を納めるとき、富んだ者も半シェケルより多く払ってはならず、貧しい者もそれより少なく払ってはならない。つまり、贖いの代金は一人当たりいくら？銀半シェケルです。30章15節。で、これは、贖いのため、貧しいものもこれ以上ではなく、ごめんなさい、富んでるものもそれ以上ではなく、貧しいものもそれ以下ではない。つまり、どういうこと？みんな、水平だっていうことです。人の値段っていうのが、ここにね、水平で、半シェケルって書いてある。で、1シェケルっていうのはですね、銀 5.6 グラムなんです。これ、ペルシャの、お金なんですけども、1グラム 5.6。で、大事なのは、その、量じゃなくってですね、半シェケルということです。 前にホセアの奥さんが買い取られる値段も言いましたね。あの時いくらでしたっけ？ 1.5 だったでしょ？ 1.5 褒める。あれは何でしたっけ？イエスと、ね、イエスと我々離れている時の値段。つまり、半人前なんです。これも半シェケルなの。わかります？私たちが一人前になれる時っていうのはどういう時？イエスと結合する時です。ね。これが、この値段。富んでるものも貧しいものも皆同じ。これが神の前での値段です。というわけで銀は贖いを意味する。ね。それから聖堂。聖堂はね、これ正しくは銅なんですけれども、裁きによる贖い。例えばここにあるね、祭壇。これも、旋盤。全部銅でできています。銅。ですから銅というのは裁きを表す。この祭壇で火が燃えている何が行われているわけ？焼かれたキリストを見るんですけれども、何？裁きです。そしてこの水は何を表します？御言葉の水の洗いとあるように、これは御言葉の水、御言葉なの。御言葉は我々を裁きます。だから御言葉を読むとぐさっと来るんですよ。裁かれる。ね、聖堂の中に入っている。道というのは神の裁きを表す。青色の火、青色紫、黄色の糸、より糸。青はもちろん雲一つない天の色です。天的な色です。キリストは天的なお方。青色。ね、澄んだ青色。そして紫。これはね、皇帝のガウンの色です。で、キリストは、まあ、マルコの15章17節とか20節見ると、紫の衣を着せられたんですよ。つばきを吐きかけられ、なじられ、みんなが紫の衣を着せたんです。後で見ておいてください。ちょっと時間がなくなってきました。それから彼からそれを剥ぎ取って十字架につけたんです。ですからイエスは王なんですよ。紫の衣を着せられた。だけどそれを人の手によって剥ぎ取られたんです。そして十字架についた。ね。これがキリストの王としての色です。第1回目の時に来たキリストはこのように剥ぎ取られたキリストでした。第2回目に来る時のキリストはどういうお方？まさにその王権に着座する方として来るんです。そして黄色、これは赤ですね。これもイスラエルの王の色です。これ見ておきましょうか。マタイの27-28、29を見てください。こう書いてありますね。28節。イエスの着物を脱がせて黄色の上着を着せた。もちろん黄色っていうのは何を表します？血の色でもあるんですが、ね、黄色の上着を着せた。よろしいでしょうか？これがイエスが、ね、王として、その後、29節を見てください。彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。あざけって言ったんですが、彼らは真理を語っていたんです。つまり、黄色の着物を着せた後、何が明かしされました？彼はユダヤ人の王だ。この黄色の色っていうのは、ね、もちろん血の色でもあるんですが、イスラエルの王の色を表します。そして、雨布のより糸。ね、雨布っていうのは、これイエスが死んだ後、衣を包まれましたね。墓の中にいた時、雨布です。雨布っていうのは、これはですね、罪のないイエスの人間性を表す。そしてまた私たちがですね、我々立場上ね、神の前に義とされているんです。いいですか？私たちは神の前で立場上ね、法的に義とされている。だけどその義をですね、生かし出す。つまり私の実行とか行いが全部その客観的な立場にマッチしてくるんです。この主観的な義を表すのが、また雨布。黙示録19-8節。こう書いてあります。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。まあ、これ雨布と同じ。雨布です。その雨布とは、生徒たちの正しい行いである。ですから我々はいずれこの衣を 100% 着るんです。もう、内も外も義。ね。まだ我々その客観的な義と主観的な義が相当差があるわけ。しつこく言うなよ。だからこれがピタッと一致してきたとき、雨布の衣を着ることが許される。白い雨布です。ね。というわけで、今日ここのね、あと続くと書いてありますが、この持ってきた素材、この幕屋のね、材料、 全部霊的な意味があるということです。それをイスラエル人は捧げ、喜んで、また知恵のあるものはより糸を縫ったり、いろんなものを作ったりした。またリーダーたちは宝石だとかそういうものを持ってきた。それぞれの、ね、能力、役割を果たして、自ら関わって幕や建造に参加したんです。参加意識のないクリスチャンっていうのはダメよ。ただ恵まれるためにって、こういうのダメです。自ら参加せよ。神の王国に参加せよ。これがこの出エジプト記から見ることのできる絵です。暗唱聖句。心から進んで捧げるもの、心に知恵のあるもの、上に立つもの、それぞれの能力に応じて与えられたタラントを活用せよ。これが幕や建造の鍵です。祈りましょう。はぁ。ハレルヤ、はあ、主よ、ただ主を見つめてください。ただ私たちのために水平なお方となってくださった主を見つめるように、そして私たちの中心に幕屋を張られたイエスを見つめるように。イエスよ、おう、ジーザス。おう、ジーザス。おう、イエスよ。おう、ロード。イエスよ、感謝します。あなたは神であられたのに、その座に連綿とすることを良しとせず、自らを低くし、しもべの様を取られたことを感謝します。あなたは、その御座から降り、人の様、奴隷の様を取ってくださったお方であることを感謝します。そしてナザレにおいて、全く普通の人の生活を送られたことを感謝します。あなたには一切罪がありませんでした。あなたは罪を知らない方なのであります。うちに罪のない完全な聖清い肉体を持ったお方であったことを感謝します。傷もシミもない完全な子羊であったことを感謝します。そしてイエスは東から西へと歩まれ、この時間の流れの中にご自分を幽閉してくださったことを感謝します。無限なる神がこの時間と空間の中に束縛を受けるということは我々の思いをはるかに超えます。どうして思い浮かびましょう。人が一体何故なので、神をあなたはこれほどに御心にかけられるのですか。何故に御子、何故に御子、主よ、このあなたの御業を見るときに、私たちはただひざまずくだけであります。他に何ができましょう、何が成し得ましょう。私たちが自分勝手に幕屋を作って何になりましょう。無意味、 Nothing、ナンセンスであります。まず告白します。私たちには何もできません。主を、私たちは何も持たないかのように見えるかもしれません。しかし私たちは富んでいるものであることを感謝します。それぞれのに対してキリストの賜物を計りによって計り与えられていることを感謝します。分配されていることを感謝します。私は身を知られないようであっても知られており、死んでいるかのようであっても生きているものであり、そして貧しいかのようでもあって人を富ませ、 何も持たないかのようであっても全てを持っているものであります。なぜ？キリストを持っているからであります。内なるキリスト、栄光の望み、このキリストを持つ以上、なぜあなた方は父がそれ以外のものをくださらないことがあろうか。信仰の薄いものよ、空の鳥を見よ、野の花を見よ。いにしえのソロモンもこれほどに着飾ってはいなかった。あなた方はそれらよりもはるかに優れたものではないか。ならば天の父がどうしてそれ以上によくしてくださらないことがあろうか。なぜ求める者に子供に対して蛇を与えることがあろうか。天の父はあなた方の父であることを知るように、天の父はキリストのイエスの父であり、あなた方の父であることを知るように、父との関係の中に入るように。イエス、あなたがご自分を低くし水平方向を歩まれ、私たちを父へと導かれる門であったことを感謝します。唯一の門はあなたであります。そしてあなたは金で覆われ、アカシア材でできているお方でした。人であり神であり、完全なる神と人。このお方が私たちのために血を流し、十字架の中心に幕屋としてご自分をつけてくださったことを感謝します。今キリストは十字架につけられた子羊であり、私たちのために血を流されたお方であることを感謝します。主よ、どうぞ私たちがそれに対して応答できますように、喜んで捧げ、喜んで知恵のある者はそれなりの、上に立つ者はそれなりの働きを行うことができますように、機能を果たすことができますように、あなたから委ねられたものに対して忠実に管理することができるように、それを投資し増やすことができるように、まずこの幕屋の建造に共に預かるというビジョンを得させてください。私たちは祭司であります。祭司の集団であります。祭司の体系であります。メルキゼレク系の大祭司に続く祭司であります。祭司の役割を果たすことができるように、この自分のアイデンティティを明確に見ることができますように、主は私たちが祈るとき人の運命が変わります。また私たちが撒くときそこに富がもたらされます。語るときそこにあなたの御業がなされます。またあなたが光として人々を照らします。そしてキリストを彼らに提供するものであります。私たちの真っ只中、全く中心におられるキリスト、このイスラエルの部族が幕屋を囲んでいたように、私たちもキリストを囲み続けることができますように、それ以外の何かを囲むことがないように、主を私たちが囲むものはイエスご自身であります。幕屋を取られた、時間と空間に制限された無限なる神であります。ロード、なんという栄光、主よ、この特権を感謝します。そしてあなたをただ礼拝し崇めるものでありますように、私たちはただあなたを崇めるものでありますように、この建造に預かるとき、あなたの御心通りに行うことができるように、これは私たちにはできません。しかし内なるキリストは成し得ます。いや、もうすでに成してくださったことを感謝します。天におけるこの誠の幕屋は完成しています。それが私たちの間で地上においても実体化される日を待ち望みます。私たちはまだこの客観的な状態にふさわしくない部分が山ほどありますが、しかし主よ、あなたに対してただ真実に申し上げます。 足らないところはあなたが血潮で覆い、あなたが私たちを補ってくださることを感謝します。いや、私たちと置き換わってくださることを感謝します。ただ私たちは明け渡し、あなたの中に休みます。あなたを囲みます。そしてあなたが左から西へと歩んでくださることを求めます。私たちの間を歩まれる主を求めます。あなたをただ礼拝し崇めることができますように。 ハレルヤ。今天の姿勢上にいる自分自身を見るよ。その後見よ、私は見た。大勢の数え切れないほどの群衆が、あらゆる国民、あらゆる民族から集まり、
御座
の前に立って、
子
羊の前に立ち、
彼らは
白い衣を着、白を手に持ってい
た。
そして彼らは叫んでいった。
救
いは私たちの神にあり、御座に座られるお方に、また子羊にある。御使いたちは皆御座の前に立っていたが、顔を死に伏して拝していった。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、力、権威、威力、すべてが私たちの神に永遠にあるように。エーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。イエス。ハレルヤ。ハレルヤ。イエスは、おーし、あなたを礼拝できる特